遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、実はね、ちょっと誤算がありましてね、この収録のタイミングで健康診断なんですよ、今日この収録日で。午前中にやると思ってたんです。それこそ去年の健康診断がそうだったんで、この収録の前日にですね、午後からだと言われて緊急でね連絡して、なんで午前中にこの収録をしてるんです。朝ごはん食べれません。でこの後に、この収録の後に要はその健康診断があるんですけど、お昼ご飯食べれませんお腹空いちゃったっていうね。でしかもそう、午前なんで午前中健康診断して、で終わり次第、これ収録して、でその後この収録終わってから友達と遊ぼうと思ってたんです。どうしよっかなっていう、そう、その遊びもね、いや遊べはするん、最低限遊べはするんですけど、多分めちゃめちゃ遅くなる。それこそ会社の健康診断なんで、そっちの方まで行かなきゃいけないんですよ。でそれでその向こうの方まで行って、でまた地元に戻ってきて、そこまでが結構やっぱまた時間がかかるんで、なんで、でそっからまた歩いて友達の家まで行ってってなると、ちょっとね遊ぶ時間が少なくなりそうだなっていう感じではあるんですけど、ただちょっとそろそろまたなんか遊べなくなりそうみたいなことにはなってるらしいんで、まあなるべくねやっぱ遊びたいなと。でそれこそその実は遊戯王でね、新しいパックが発売して、でやっぱりその友達のうちの一人がそれで強化したんですよね、確か。っていうこともあって、まあ遊戯王ってやっぱ差しでやるんでね、別にそっち二人でやらすときゃいいんですけど、統率者の方で新しくそのデッキを作るって言ってる方もいて、それのためにね統率者もやりに行きたいので、まあなんとかしてね、まあなるはやで向こうに合流できたらいいかなとは思いますが、まあとにかくその前にはね健康診断があるんで、まあぐったりとかはしないでしょうけど、ただ時間はね取られてしまうので、ちょっとそれがどうしようもないなって思うところではあるんですが、まあなんとかなるはやでね合流できたらなと思います。で、そんな空腹で水しか飲めないという、いつもはね本当はちゃんとジュースを持ってきてるんですけど今日はもうどうしようもないので、どうしようもないっていうか、その後の健康診断のために水しか今飲めないので、水でね頑張りつつ、前回ちゃんと予告していましたが、ジークワークスの話をもうネタバレ込み込みでやっていこうと思いますので、マジで見る予定があって、まだ見てない、全部は見てないよっていう方いましたら、まあ、速やかにブーラウザバックの方をお願いしますと。まあそうじゃなくてね、別に見る必要もないよと、見る予定もないよと、でもしくはもう全部見たよと、なめんじゃねえという方はですね、このまま、継続して聞いていただけたらなと思います。という感じで今回も始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむの遠藤ひろむのボイスボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということでジークワックスの話をね早速していきましょう。いやー、ジークワックス前話行きましたが良かったですね、やっぱり。本当に11話の時点、全部で12話だったんですけど、11話の終わりの時点でこれ本当にどうやって着地すんのっていう終わり方しましたけど、いやーでも12話でねすごいちゃんとまとめたなって思ったし、12話にはね、なんだろう、その無駄な話というかだったり、回収しきれなかったというか、そこでなんか伏線を残すようなこともまああったんですけど、ただ無駄はなかったんで、すごいいい着地の仕方をしたなというのが、まあまず一個の感想ではあるんですが、まあそれと同時にね、やっぱり欲しいなっていうあれもあったんですよ。まあやっぱツークール欲しかったかなとは思うんですよね、なんとなく。 もちろんそのしない話はしないでよかったんですけど、まあ大きく分けてなんて言ったらいいかな、マチュがクランバトルに、まあ、参加していくっていうフェーズと、まあその中で事件が起きて、シャロンのバラの方を探しに行くっていう、フェーズと、まあ、もっと言うなら、まあ、シャロンのバラ関連のフェーズって言ったらいいかな、探すだけじゃなくてそれが引き上げられて、しかもそれが軍事利用されちゃって、でそれを助けに行くっていうのが最後の方の話になっていくんですけど、その2つのフェーズに分かれてたんで、それぞれをね、まあもうちょい掘り下げてもよかった、いやクランバトルの方だけかな、そっちをもうちょい掘り下げてもよかったのかなとはちょっと思いましたよね。1話限りでやっぱり死んでいったりだとか、まあ死んではないにしてもなんか1話しか出てないやつっていうのもいたりしたんで、なんかその辺の掘り下げだったりなんだりはしてもよかったのかなと。なんでクランバトルの方の話はもうちょい伸ばしてもよかったのかなって思ったり、まあシャロンのバラというより、まあマチュがソドンに合流して、ニャーンがそのキシリアの方に着くっていうところの話もまあ 2,3 話分とかは伸ばせたのかなっていうのはちょっと思いましたけどね。あとは回収しきれてない伏線っていうところもあったので、そこのを、まあ、視聴者に委ねる側にしたっていうところも、公式からの回答があってもよかったかなっていうのは、まあもしかしたらこれからインタビューとかでね、公開されてったりもするとは思うんですけども、やっぱ映像で見たいよなっていうところはあったりするので、まあそれはありつつ、本当にまとめ方とか良かったし、終わり方良かったし、宇宙世紀の中では、宇宙世紀作品では割とハッピーエンドの中でも、上位のハッピーエンドだったんじゃないかなとは思いましたね。そうパッて思いつくのだと 08MS 正体、あれなんかも結構ハッピーエンドだなって思いはしたんで、それとかビクトリーとかどうなんだろう、あまり見てないんで分かんないんですけど、っていうのがあったかなと思います。っていう感じで、まあこれは全体の総括なんですけど、まあそれぞれね、他のところにも切り込んでお話をしていこうと思います。まずもってこのジークアクスの世界線なんですが、真実というか、このジークアクス世界の真相としては、まずパラレルワールドのそのまたパラレルワールドっていう話になります。なんのこっちゃって話かもしれないんですけど、僕らがよく知るファーストの世界線って、ララーがシャアをかばって死んじゃうんですよ。アムロとそのシャアと戦ってる時に、本来だったらそれこそシャアが多分刺されて死ぬんですけど、それをララーがかばって、ララーが代わりに刺されて死んじゃうんですよね。あのビームサーベルで貫かれて、で、あのファーストの世界戦ってそのまま続いていくんですけど、今回のこのジークアクスにおけるオリジナルの世界戦っていうのが存在します。なんで、ここからはファースト、オリジナル、ジークアクスっていう3つの世界戦の話をしていきます。ファーストってのが、まあ僕らがよく知るやつ、オリジナルってのがシャアが殺される、世界線、それによって生まれた世界線の一つがこのジークアクスの世界線なんですよ、っていうのは前提として、持っていただきたいと思います。まあこれ12話だったかで語られますけどね。そう、もともとやっぱりそのシャアが死ぬ世界線っていうのがちゃんとあって、それによって、しかも目の前で失ってしまったことによって、そのオリジナルのララースンが絶望したことによりパラレルワールドをいくつも生み出します。で、その中の一つがこのジークアクスの世界線なんですよ。それまでに何個も何個も実はパラレルワールドって巡ってたらしくって、で、そのシャアがいろんな機体に乗るんですよね。その中にズダがあったりしたんですけどおもろいなって思いながら、で、その中で、成功した世界線がこのジークアクスの世界線。この世界線では、シャアがガンダムに乗ります。露覚するんですよね。最初の、僕らがよく知るファーストの世界線ではアムロがその場にいてガンダムに乗り込んで、でジオンと戦うっていう物語になっていくんですけど、このジークアクスの世界線では、シャアがそこでガンダムを見つけて、アムロが乗る前に、てかアムロが見つける前にって言ったらいいのかな、それかアムロはそもそもその場にいなかったかもしれない、どっか別のシェルターとかにもうすでに避難してる可能性がある。で、そんな中シャアが先にガンダムを見つけてガンダムに乗り込んで、で 要はジオン側に露覚されちゃうんですよね、ガンダムが。でその後しかも赤く塗られるし、で赤いガンダムっていう名称になりますけど、っていう世界線が続いていった結果、まあこの結末になってったんだなっていうところですね。でそれによって、マチュという、まあこのジークアクスの世界線における主人公がまず生まれます。でこのマチュなんですけど、本当にね、なんやかんやすげえいい主人公だったなって、まあ途中なんかわーってなってたところもありましたけど、なんだろう、いい人にちゃんと巡り合えたなっていうところですね。ソドンクルーが多分、ソドンクルーっつってもあれか、シャリアブルとコモリだけかな、がすごいやっぱいい人たちで、そこにちゃんと影響されたりとか、あと地球に降下するっていう話があるんですけど、降下、しかもジークアクスが短期で町を乗せて大気圏突破するっていうシーンがあるんですけど、それの時にやっぱり出会ったら、ジークアクスの世界線のララースンに出会ったりすることによって成長して、すごいいい主人公になったなって思いましたね。まあ、あとシュージとかニャンとかも出会いもあると思うんですけど、おそらく一番でかいのは、主人公としてやっぱり確立したのは、ソドンクルー、シャリア、ニャン、ララ、この3人あたりの方が主人公としての成長度合いが高かったんじゃないかなって思いますね。もうすごい主人公だったなって思うのと、あと何気に、そう、これは言われるまで気づかなかったんですけど、すごい偉業を実はマチュって達成してて、ゼロキル主人公なんですよね。ガンダムの主人公ってか、ガンダムの世界線って、世界線ってか世界観ってどうしても戦争になりがちじゃないですか。なんでもう多かれ少なかれ絶対人って殺しちゃうんですよ。ネームドだろうが、そのアンネームドだろうが絶対に殺しちゃうんですよ。このマチュはですね、そんな戦火の中にいつつも、まあクランバトルは正直しょうがない、頭部破壊したら勝ちでいいんで。なんでクランバトル中はまあ脳幹でもいいとして、ただそのクランバトルでも死者って一応出ちゃうんですよ。それこそ1話で本当に退場しちゃいましたけど、シーコさんとか、あとあれガイアとオルテガだよな、マッシュだったっけ、ちょっと覚えてないんですけど、黒い三連星、まあリックドームで出てきたことがあったんです、2人で。でその2人もニャーンによって殺されちゃうんですよ。でシーコさんはシュージに殺されちゃうし、そう、あれは完全に死んじゃってたんですけど、マチューは実は本当に一人も殺してなくって、クランバトルはちゃんと頭部破壊だけで済んでるし、地球に降り立ったりとか、あとそれこそイオマグヌストのでの攻防戦というか、でも一人も殺してないんですね実は。なんでその終始というか、この作品の中で唯一のゼロキル主人公で、ガンダムの世界線、ガンプラを扱うビルドシリーズ、これもガンプラを使うんで殺人ってもう絶対起こらないんですけど、まあそれを抜きにすれば、その戦争作品の中での唯一のゼロキル主人公って言えるらしいです。なんでこれはすげえなって思いましたね。でなんかね、放送当初、まあこれ多分映画とかの当初だったと思うんですけど、その頃に、まあ、マチュってこの世界線におけるハマーンなんじゃないか、ハマーンカーンなんじゃないかってよく言われてたんですよ。髪の色が似てるだとか、あと生年月日、生年月日なのかな、生まれた年とその年号とかを計算するとハマーンと一致するんじゃないかみたいなことを言われてて、でニュータイプだし、ハマーンだったんじゃないかってで言われてはいたんですが、僕はこの説は否定していいんじゃないかなって思ってます正直それはねえだろうってまあ思いましたからね。なんでまあハマーン説はないにしても、まあ本当にいい主人公だったし、ゼロキルっていう偉業も成し遂げた、素晴らしい人物だったなと思いますね。まあ、主人公チームの中で言うならニャーンの話もしましょう。ニャーンもちょっと考察が必要なキャラクターだなって思ってて、結局何者だったんだろうなっていうのが実は明かされてないんですよ。どういう出自で、父親と母親が誰で、なんで難民だったのかっていうのが分かってなくって、でその中の一つの説が強化人間、実はニャーンは強化人間だったんじゃないかっていう説があって、僕はでも割とこれは的を得てる気もしなくはないんですよね。しかも村雨犬、ゼータでいうところの4村雨っていたじゃないですか、サイコガンダムに乗る。 の、中のフォームラサメっていうのが、要は4番目だから、4番目の強化人間だからフォームラサメっていう名前なんですけど、今回このジークアクスにはですね、ドゥームラサメ、2番目にの意味ですね。ドゥはアンドゥトロアのドゥですの、ドゥームラサメがサイコガンダムに乗って出てくるんですよ。でその理論で言うんだと、ニャーンのアン、これが1なんですよね。なんでそうなんじゃないかって言われてるし、でそれこそそのニャーンもオメガサイコミューを起動できたし、でキラキラも感じ取れるし、最後ジフレドっていうまた違うモビルスーツに乗るんですけど、それにもちゃんと見染められて、ジフレドにはですねカッパサイコミューっていうのが、搭載されてるんですけど、そちらがちゃんと反応したんですよね。まあもちろんマチみたいなあの天然のニュータイプっていう可能性ももちろんあるんですけど、名前の法則とあと本当にその不明すぎる出自から、まあ、村雨剣であってもおかしくないのかなぐらい、まあこれは本当に証拠もあれもないんで、確証もないんで何とも言えないんですけど、ただそうであるとこれも異形が一応あります。何かっていうと、死ななかった強化人間、仮に強化人間ならね、あとそうだ、もう一個、証拠じゃないですけど一応説の裏付けが一個あって、そのニャーンがキシリアに引き取られてそのジフレオドを渡された際に、エグザベ君っていうまたそのジオンの軍人がいて、でその人がキシリアにあのこの子もニュータイプですつってキシリアに言って、でキシリアが、ジフレドを渡してくるんですけど、そのエグザベの友達が、毒入りのケーキを出すんですよね。でそれまでそのジフレドのパイロットに選ばれた人たちも実はこいつによって殺されてたんですよあの謎の死を遂げたって言われてたんですけど、それが全部そいつの毒入りケーキの話で、でニャーンはそれに気づいて、でその中でそのなんならもう直接殺されそうになるんです、銃かなんかで。その時にジフレドがそのコックピット誰も乗ってないのにニャーンを守ってくれるんですよ。そしたらお前もディアボロかって言われるんですよね。そう、このジフレドに乗るとディアボロっていう存在になってしまうって言われていて、それを防ぐためにその友達のやつはなんて名前だったかちょっと覚えてないんですけど、1話でそのまま死んじゃったんでが、毒入りケーキを食わせて、それまでのパイロットを殺したっていう話があるんです。でその中でそう、お前すでにディアボロだったのかと、乗ってないのにすでにディアボロだったのかっていうセリフがあるんで、まあそのセリフなんかからも考察するに、ニャンは本当にその強化人間、もともと強化された人間、もしくはまあ天然のニュータイプである可能性もあるんですけど、だったんじゃないかっていう話もあったりします。ただニャンっていう名前自体がもしかしたらその場で思いついた偽名かもしれないんで、その村雨犬の何番目っていう案ではないかもしれないんですけど、まあそういった説もありますよっていう形ですね。で仮に本当に強化人間であれば、異形としては死ななかった強化人間、どうしても強化人間ってどの作品でも百発百中で死ぬんですよ宇宙世紀だろうが、まあアナザー世紀だろうが、強化された人間って必ず死ぬんですよ。まあ、シードではね、エクステンデッドとかブーステッドマンっていうのはもう全滅しましたし、ダブルオーでも、まあ、ダブルオー強化人間っていう強化人間いないのかな、まあそうですね、あでも人工イノベイドであれば全滅したはず。あでもあれか、あれはなんか無限に増殖できるんだよな、なんかそんなのもあるんでちょっと毛色が違うかもしれないですけど、まあほぼほぼ全滅するんですよね、やっぱり。っていうことがあって、仮に本当に強化人間だと、最後生き残るんでニャーンって、唯一生き残った強化人間っていう偉業を達成できる可能性がありますまあこれに関しては本当に謎です、実際どうかは分かりませんっていう形でニャーンの紹介でした。ぶっ続けて喋ってとんでもないので一回休憩を挟んでいこうと思います。まあ言って後半もジークアクスの話をしようと思います。以上、ジークアクスの話前半でした。 遠藤ひろむのボイスダイアリー、ジークワックスの話後半いきましょう。まあマチュニャンと来たらね、次はシュージの話をしようかなと思うんですけど、今思うとね、このシュージって死んだシャアの生まれ変わりなのかなって思いました。最初はそれこそその11話の最後の方とかから見ると、アムロの生まれ変わりなのかなって思ったんです。生まれ変わりっていうか、そのこのいろんなその次元を旅する、あのプレインズウォーカーみたいなこと言ってますけどララの作ったこの次元の中でララを殺すための存在だったんですよ。そのいろんなパラレルワールドを作って、でなんだろう、作りすぎちゃってる、まあ別になんかそれで宇宙が壊れるとかそういう話じゃないんですけど、それを一つ一つ潰して、要は心を癒したいというか、あのやっぱりそれで心がどんどんパラレルワールドを作っていくと疲弊していくから、それを守るためにその作られた次元の中に閉じ込められたララを殺すみたいな、そういう目的があるらしいんです。まあそれが11話とか12話ぐらいで語られたことなんですけど、なんでその11話とかで出てきた時に、まあ僕は向こう側から来たとっていう発言とかから、アムロなのかなって最初はやっぱり思ってたし、みんな多分思ってたんです。ただ12話でそれが覆されて、何かっていうと、アムロが喋ったんですよね。でしかもそれに対して知らない声だと。そう、シュージの一つ、口癖として〇〇とガンダムが言っている、その自分の意思って多分ほとんどなくって、ガンダムにそう言われたから行動を起こすっていうことが多かったんです、クランバトルとかの時でも。でそんな、まあなんか一個セリフ言った後に〇〇とガンダムが言っているって言ってたんですけど、このガンダムっていうのが、その乗ってた赤いガンダムじゃなくて、向こう側から来たオリジナルのガンダムなんですよ。 RX78-2 ですね、みんながよく知るあのガンダムです。まあそれもファースト時空のガンダムじゃなくて、このジークアクスの世界線を作ったオリジナルの世界線のガンダムなんですけど、が喋ってたのかなと。でその中に多分アムロはいなくて、で最後そのアムロがね、おそらくアムロとして話すシーンがあって、そのアムロの声が分かんない、聞いたことのない声だってなってたんですよ。なんでこのシュージ自身がアムロではなく、シャアなんじゃないかってちょっと思ったんですよね。でそれの根拠として、根拠ではないんですけど、これよく言われてたのが、そのシュージの顔の部分って言ったらいいのか、頭の部分って言ったらいいのかな、を色をネガポジ反転させると金髪壁画になるんですよ。これってシャアの特徴で、どの世界線でも。なのでもともとやっぱりシャア、ゼクノバでいなくなったこのジークアクスの世界線のシャアがシュージになっちゃったんじゃないかっても言われてたんです。でもそれもやっぱり違くって、最後にその8話とか9話ぐらいでシャア出てきたんで、ジークアクスのシャアがちゃんと出てきたので、それもやっぱり否定されて、でそうなると思いつくのが、オリジナルの世界線でアムロに殺されたシャアの生まれ変わりなのかなって思ったんですよね。でやっぱりその自分が原因でララが病んじゃっていろんなパラレルワールドを作ってるじゃないですか。でその、疲弊しちゃう心を救いたいって思ってるのって、そのオリジナルのアムロじゃなくてシャアなんじゃないかなって思ったんですよね。死んじゃったけど、そう、死んじゃったから、なのでそうなんじゃないかって今思うと思いました。まあ、もちろん真相は不明です。これも語られてないんで、実際がどうなのかは分かんないとして、ただ説としては一番ありえそうなんじゃないかなって思いましたね。まあすでにこれが溢れていたら申し訳ないんですけど、僕はこの説は聞いたことがないんで今のところ、なんで、この説が流行ってもらえるといいなとは思いますね。なんでシュージはおそらくそうなんじゃないかと思います。まあ最後はガンダム乗りますけどねじゃあそこで乗るのガンダムなんだってなりますけど最終回ではね、ガンダムにそう乗り込んで、でララを殺そうとしますけど、まあララ別に多分この世界で死んでもオリジナルのララは眠ってるかなんかだと思うんですよ。シャロンのバラに眠るオリジナルのララって向こうの世界からやっぱり来てて、で多分このララって本当にその今まで作ったいろんなジークアクスの前の世界線でもどこにでもいて、でその都度このシュージに多分殺されてきたんです。 なんでここを殺しても多分オリジナルのララは生きてると思うんですよ。あくまでその思念体ともまた違いますけど、思念から生まれた実体、なんわかんねえなこれでもそういうニュアンスだと思うんですよね。で修士はそれをその殺して、そのパラレルワールドそのものを壊すための存在っていうのが、まあ真相になってくんじゃないかなとは思いますね。そんな感じで、まあ本当に謎の存在ではあったなとも思いつつ、ただやっぱりこの最終回を作る上ではさすがに必要不可欠な存在ではあったのかなと思います。っていうのが、まあ、僕が思う修士の真相ですね。まあ名前からね、修士クロスを連想するっていうネタはもう擦られるほど擦られてきた、ね、もう擦りに擦られ続けてきたと思うので、それは話さないでおきましょう。修士クロスってのはG ガンダムのマスターアジアの本名ですそう、それなんかのネタもよくありましたけどね。まあおそらくはオリジナルの世界線のシャアの生まれ変わりじゃないかとは思います。でまあ次にやっぱりね、シャリアブルは語らずにはいられないでしょう。でめちゃめちゃかっこよかったシャリアブルね、いやもはや主人公だなって思ったんですよ僕は、このシャリアブルが。なんならまあ今回ね、やっぱジークアクスってどうしてもマチュ視点、マチュが主人公で行くんでマチュの視点で書かれますけど、ビギニングなんかはね、それこそシャーとシャリアの出会いとかもあったりしたので、で10話だか11話ぐらいでシャリアの過去もちょっと語られるんですよ。それこそこれファーストとかでも語られなかったんですけど、木星に行った時の話、まあこれはもしかしたらジークアクスだけの話かもしれないんですけどね、それなんかでメインに据えて番外1個作れんじゃねってちょっと思ってるんですよね。そのシャリアを本当に主人公にしてメインで据えて、実はこの時こういうこと考えててみたいなスピンオフ絶対作れると思うんですよ、シャリアブルってっていうぐらいかっこよかったし、主人公してたなって思うんです。だし最後ね、12話でシャーとバトるんですよ。なんでかっていうと、シャリアブルからしたらおそらくシャーに出会ったその時からこいつ絶対将来なんかやらかすなって思ってたんですと思うんですよ。なんかまあその2人で会話してるシーンがあるんですけど、その中でまあそのこの戦争をどうこうするかみたいな話になって、その戦争の先には何があるのかってシャリアブルが尋ねるんです。そしたらシャアが人の心を覗き込みすぎるのは良くないというシーンがあるんですけど、つまりこの頃のセリフからもうその戦争が終わった後、このシャアはおそらくトップにそのままなって、しかもそのニュータイプがニュータイプでいられるの世界を作るために、その地球にいるオールドタイプは抹殺するんだろうなっていうのが気づいてたんですよね。なんでその最後の対決の時に未来でも見てきたかのような言い草だなって言われるんですけど、僕らからしたら逆襲のシャアっていう作品を知ってるじゃないですか。まさにその通りでシャーリアブルすげーなーって思いましたね。それこそそのキケロガっていうのが今回のシャリアブルの蒸気になるんですけど、乗り物になるんですけど、それのやっぱり使うあれとかも見るに、使い方とかも見るに、ニュータイプ能力もやはり歴代で見ても結構トップクラスなんじゃないかなと思いますし、ジークアクスの世界では間違いなくトップだと思います。おそらくいやーマッチとタネかな。マッチュはがオメガサイコミを使えるのはおそらくまた別の説があって、シャリアブルとは別の強さだと思うんですよね。強さっていうか見染められただけというか、なんでニュータイプ能力っていう観点だけ見るとおそらくシャリアブルのが高いのかなとはちょっと思ってるんですよね。もしかしたらその辺はタメかもしれないです。マチュ、シュージ、シャリアは高い、ニュータイプ能力がだとは思うので、あ、シーコさんも高いか、結構なんか魔境っすね、ジークアクス。ニュータイプ能力高いやつ多いわっていうところで、そう、でもね、まあ間違いなくトップクラスですやっぱり。でキケロガの扱いとかもすごかったし、独身がやっぱりできる、マチュを尋問するっていうシーンがあるんですけど、マチュが何を考えてるっていうのかが読み取れるっていうぐらいには、まあそれは同じニュータイプだからっていうのでもあるんですけど、ニュータイプはニュータイプの考えてることなら、お見通しってほどじゃないにしても、まあ、漠然とわかる。 ていうシーンがあったりするので、まあ、それもなぜかやっぱりそのシャリアブルの方が一方的に街の趣向を読み取ってるっていう、シーンだったので、そういう観点から見てもやっぱりそのニュータイプ能力高めなのかなとは思いましたね。最後にね、もう時間なんで、本当は話したかったところ、飛ばします。キャラクターだけいきましょう。エグザベ少尉、そしてあれ小森も少尉だよな確か、あ違ったかな、エグザベ君と小森ちゃんについて話しましょう。でそれで終わりにします。なんなら時間越してるけど、エグザベ君ね、最後に株上げましたね。いやちょいちょい株上がってたんですけど、最後の最後の対応、シャリアブルをちゃんと生かすっていう対応が、いやさらに爆上げしたなって、株さらに上がったなとは思いました。これそのままやっぱりその自分の部下たちは最後に殺されちゃってますし、シャリアによってだし、まあキシリアを殺そうとした、まあ実際最後にキシリアを殺したのはいつものシャア・アズナブルなんですけど、そういつもねキシリアを殺すのはシャア・アズナブルなんですけど、やはり殺そうとした、抹殺はしようとしたっていうところもあって、シャリアを殺す理由はいくらでもあるんですよ。なんとなのにちゃんと生かして責任取れっつって言ったし、その時のキケロガからね、コックピットだけをガーンって取り出して、しかもキャッチするっていうシーンが完全に逆襲のシャアのオマージュなんですよね。そこもまたいいんですけど、しかもそこでちゃんと諭すじゃないんですよ。もうシャリアブルは覚悟決まってて、軍法会議で裁きなさいって言ってるんですけど、それも裁かせずに責任取れっつって、要はアルテイシアの護衛をしろという話なんですけど、それなんかもやったところが、あ偉いなって思いましたね。っていうのと、小森ちゃんね、終始可愛かったですね。軍人としての振る舞いっていうのもちゃんとしつつ、なんか現代ギャルみたいなところもあったりで、最終的には町のなんかお姉ちゃんみたいなポジションになってたんですけど、そこのね絡みもっと見たかったな。そう、そこのねスピンオフもちょっと作ってほしい。ソドンクルーの一日みたいな感じで、そう、小森とマチュがどういう触れ合いをしていったのかっていうか、馴れ初めじゃないけど、それはねちょっと見たかったなと思いましたね。多分それこそ、これ二次創作とかでよく書かれてることですけど、年が近いで同棲っていうこともあって、やっぱりそのお世話係じゃないですけど、マチュ一応マチュはやっぱりその監禁というか、監禁ではないのかな、軟禁なのかな、状態というかではあったので、その世話をするっていうのをこの小森ちゃんがやってたわけなんですけど、なんかねそのちょうど10話と11話の間とかで、シャリアブルはマチュにその戦闘訓練をするし、でそうじゃない時のお世話っていうのがやっぱり小森がしてたんですけど、戦闘以外のお世話小森ちゃんがしてたんですけど、そこのね描写もうちょっと欲しかったなってやっぱ思ったんですよね。なんかその10話と11話の間ですげえ仲良くなってたんですよ。なんで11話になってから急にニックネームで呼び出してるんで、ヒゲマンとコモリンつってだったので、いやそこの話も欲しいなって思いながらね、そんな感じのもうちょっと絡み見たかったコモリちゃんでした。でコモリ、エグザベ、シャリアの3人は最後それこそアルテイシアが、まあファーストでいうところのセーラさんですね、セーラマスが、ジオンのトップになったんですよ。その時の、まあ、護衛じゃないですけど、まあ、おそらく、アルテイシアがトップになって、副官じゃないですけど、相談役みたいなところにランバラルがいて、そう、ランバラル生きてるんでね、ちゃんと。で、実動隊というか、そういうモビルスーツとかで、なんか、護衛とかをするっていう時には、そこの3人、みたいな感じの構図が最後出来上がっていたので、まあその辺これからも仲良くしていくんだろうなっていう。で僕マジで気づかなかったんですけど、その時にどうやらシャリアブルがマスクをつけてたらしいんですよね、シャアの仮面。まあおそらく身分隠すためだと思うんですけど、あまりにも小さくてね僕も見えなかったんですけど、なんかねつけてるらしい。なので気づかなかった人はもう一回見直してください。一時停止すると見えるらしいです。なのでその辺もね注目などしながら、ジークハクスマジでね喋れなかった部分あるんで、ワンチャン次回喋れなかった部分喋りますということで、以上今回の ジークハクス談義後編でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組はお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X マシュマロまでお願いします。質問感想トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんの手よりお待ちしています。ということでね、ジークハクス結局語りきれなかったんで、まあ次回もうちょい話して、また別の話もねしようかなと思います。最後にちょっと一個だけお話をしておこうかなと思うのが、実はビギニング見たんですよ。ジークハクスビギニング、あの映画でやってるやつですね。もともとはあの先行放送、あのテレビでの放送が始まる前に映画でその先行放送しますよと、3話分ぐらいかなを先行放送しますよっていう映画だったんですけど、あのなんで公開期間は1回終わってたんですね。今やっぱり最終回が終わったからなのかわかんないんですけど、リバイバル上映みたいなのやってて、なんで映画館によってはおそらくまだやってると思うんですけど、それ見てきたんです、せっかくなんで。なんかその本編とでは語られなかった部分とかがあるのかなって思ったら、なかったんですよいやーこのシーン全部見たなーって、テレビの方で見たなーって思ったんで、その当時ね、それこそその先行放送っていうのが言われてたんで、テレビ放送で見るから映画の方はいいやっつって見なかったんです。でそしたらあの映画でしかない要素があるよみたいなことを言われて、あやべえって思ったんですよ。ただそれも結局7話だか8話だかぐらいで、7話だったかな多分で、保管されたんで、7話の前半とかでっていうのもあって、結局アニメシリーズでやったところは全部映画で見、あてか映画で見た部分っていうのは全部本編、テレビ本編でやったんですよっていうのを、また見に行ったんですよねあのね、まあ画面がでかくて音響がでかくて見れるっていうぐらいで、結局本編と何らほとんど変わりはなかったので、あのね、本編全部見てから見に行くもんではなかったなとは思いましたねなので、まああと特典はもらえるんでね、特典目当てで行くのもいいかもしれません。あの収穫はそれだけだったと言っても過言ではないっていう感じでね、あのビギニングもそう、実は見てきましたという感じではあるんですが、テレビだけで見るんだったら、テレビ本編で、全部見るんだったら、まあ見に行くほどのものではないかなと。結局全部あのテレビシリーズでやるのでっていうのは言っておきます。ただ見に行くことを否定そのものはしません。見たシーンをもう一回見ることになるんで、おすすめはしませんっていう形ですね。そんな感じでビギニングも見てきましたよと。まあその時にもう一本見てるのもあるので、それの紹介と、まあ今回話せなかった部分っていうのも、次回話していけたらいいんじゃないかなという予告をしておきます。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。